瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。先週に引き続き土曜日の瀬戸町ラジオは、瀬戸市の健康課題を分かりやすく解説する特別企画、瀬戸市健康虎の巻をお送りします。2回目の今日は糖尿病についてです。瀬戸市の健康づくり計画である第2次生き生き瀬戸21健康日本21瀬戸市計画の中間評価で、糖尿病の外来医療費が高いということが分かりました。今日は糖尿病の中でも特に生活習慣の影響で起こる2型糖尿病について詳しく知るため、公立統制病院にやってきました。公立統制病院内分泌代謝内科主任部長兼栄養管理部長で医師の吉岡修子先生にお話を伺っていきます。吉岡先生、今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今糖尿病の方ってとっても多いと聞きます。まず糖尿病とはどんな病気なのかというところから教えてください。
はい、糖尿病はインスリンという膵臓から出るホルモンが効きが悪くなったり、分泌が悪くなることによって血糖値が上がってくる病気です。
はい、
基本的にあまり症状がありませんので、気がつかれた時には非常に重症化している、はい、いろんな合併症が出ているという非常に怖い病気です。
はい、そして吉岡先生は普段多くの患者さんを診察されているんですけども、この糖尿病についてどんなことを感じていらっしゃいますか？
はい、大変最近は数が増えているという印象があります。はい、高齢になりますとやはり非常に罹患率というのか糖尿病になる確率が高くなってくるんですが、はい、特に若い男性の方、30代40代の方に糖尿病が見られるというのも特徴的なところであります。
へ、その高齢の方っていうと、何人に1人とかっていうのはどうですか？はい、
65歳以上ですと、はい、予備群も合わせますと3人から4人に1人ぐらい糖尿病があるというふうに言われていますので、実は非常に多い疾患であります。
はい、確かに私の周りも親を考えてみますと糖尿病です。
はい、本当は非常に多いんですが、おそらく皆さん検診で少しぐらい血糖値が高いと言われても、はい、それを糖尿病だというふうには知らずにいらっしゃるという方がたくさんいらっしゃると思います。
はい、で糖尿病自体もそうなんですけども、糖尿病って自覚症状がないとかも言いますよね。
はい、そうです。ほとんど自覚症状がありません、うん、でも自覚症状がないということは、うん、ある意味でありがたいです。痛くはないわけですから、はいはい、病気としてはやはり痛いというのは辛いわけですので、うんうんうんうん、しっかりきちんと治療していけばよくなりますので、うんうん、自覚症状がないわけですので、うんうん、必ず受診をしていただいて、はい、チェックをしていただくことは必要かと思います。
うんうん、でもなかなかお医者さんに行ってその検査をするって自覚症状がないと難しいかなという気もするんですけど。
そうですね、うん、ただやはり65歳以上ですとそれだけ多くの方がいらっしゃるので、うん、はい、誰がなってもおかしくない病気だというふうに思ってください、うん、はい、ですのでもしかしたらという気持ちでいつも時々はいろんな風邪の時にちょっとおしっこ調べてもらうとか、うん、はい、かかりつけ医の先生にちょっと血糖値も見てくださいというふうにお願いされることをご提案いたします。うんうん、はい、
でちょっとその糖尿病心配ですねって言われた場合ですね、なかなか次のステップに進むことが難しいと思うんですけども、で怖いのはいろんな他の病気との関連があるというふうにも聞きますよね。
はい、やはり糖尿病の一番の問題点は様々な合併症だと思います。うんうん、まず今皆さん透析っていうのをお聞きになったことがあるかと思いますけど、はい、透析に一番なる基礎となる疾患は実は糖尿病なんですね。
そうなんですか。
ですので、いかにしてこの透析にならないようにするかということを、うん、国を挙げて対策をしています。はい、目だとか緑内障、皆さん白内障もそうですし、うんうん、あと意外にご存じないのが神経障害で、はい、足のしびれだとか、うんうん、こむら返りが実は糖尿病の始まりだったりします。ですから足がつるなとか、
はい、
なんとなく足がジーンとするなっていう時に糖尿病があったりします。
そうですか。
はい、皆さん気がつかれずに、つるなと言って整形に行ってたら実は糖尿病だったっていうことは結構あります。
じゃあ知識がないって怖いですね。
いや本当にそうです。、はい、そして最近やはり高齢化に伴い認知症、うんうん、糖尿病の認知症の合併が非常に増えているということが、 これからの大きな問題かと思います、
はい、まず糖尿病が進行するとその三大合併症、神経障害、それから目の網膜症であったり腎臓腎症であったりとかっていうのを聞きます。そして認知症も糖尿病と関係がある。これってお年寄りの方、まあ、私もそうですけども、認知症、まあ、将来怖いなと思ってるんですけども、そこが糖尿病と関連があるとちょっとますます危機感があるんですけども、
はい、高齢に伴い、まあ、少しずつ私たちは物忘れがあったりとか出てまいります、うんうん、ただどこからが本当の病気なのかというのがとても分かりづらいです、うんうん、ですからご家族の方一緒に暮らしているとこんなもんかなと思ってたりすると、うんはい、意外に実は糖尿病のせいですごく進行してしまうということがあります。もっと早い時に気がついていろいろやっておけば、うんうんうん、もっと楽しいその老後というのが過ごせたのになって思うような患者さんをたくさん見てまいりましたので、うんはい、ぜひそういう意味でも早めにチェックをしていただくということがとても大切だと思います、
はい、じゃあそんな中糖尿病にならないために私たちがこうした方がいいことできることっていうのはどんなことがありますか。
そうですね、まずはもちろん食生活や運動っていうことはとても大切です、はい、ただ私たち東アジア人っていうのはもともと非常に糖尿病になりやすい、
うん、そうなんですか。
そういう国民性というのか民族性です、はい、ですので同じようなこれぐらいは大丈夫というふうな食生活をしていても、あっと気がついた時には皆さん糖尿病になっている可能性がもともとあるんですね。ですので、はい、やはり定期的に必ず検診を受けていただくと、うん、いうことがとても大切なのと、はい、あと特に男性に関して言うと、うん、体重を増やさない、
はい、
体重が増えてきたらもうそれは非常に危険だというふうに思っていていただきたいと思います、
はい、そしてうち親が糖尿病なんですけども、はい、で病院かかりつけのお医者さんに来まして糖尿病の毛があるということで、そしてヘモグロビン A1C が2桁になった、即糖尿病、じゃあこれは当世病院に入院しましょうということになったんですが、やっぱりそうやって日頃からかかりつけ医地元のお医者さんがいたということすごく助かったんですけども、これもやっぱ大切でしょうかね。
はい、非常に私は大切だと思っています、うん、やはりかかりつけ医の先生が見ていただいてて、うん、ちょっと腎臓が悪くなったなとか、はい、足の時々足をチェックしていただいて、うん、エソだとかそういうことを予防していただく、うんうん、そして先ほど申し上げたような認知症、あれ喋ってて少し変だなとか、身なりとかも少し以前は気をつけてたのに少し最近身なりも変わったなっていうところの、うん、ちっちゃなところをチェックしていただけますので、はい、ぜひかかりつけ医の先生をお持ちいただいて、はい、何かあったらすぐにご紹介いただけるよとありがたいと思います、
は
い、
じゃあかかりつけの先生がいてそこで症状が出た場合には東西病院とか大きな病院に紹介してもらってということになっていくんですね、
はい、私ども瀬戸で今後はこの糖尿病のネットワークというものを作るつもりでおります、はい、東西病院とあとかかりつけ医の実地以下のクリニックの先生方とネットワークを作り、患者さんが何かあればすぐに来ていただく、うんうん、そして東西病院で詳しい検査をする、はい、よくなればまたお家の近くのクリニックにご紹介するというふうな形で、うん、皆さんの健康を守っていきたいというふうに考えております。
はい、ということはじゃあまず私たちは自分の健康について、まあ、それからリスクが高いその糖尿病というものにかからないためにも普段からそのお医者さんに行ってちゃんと検査といいますか自分の体のことを分かっていくということはとても大切ということが分かりました。いやそれにしましても糖尿病って本当に怖い病気なんですね。
そうですね、症状が分かりませんので、はい、本当に来られた時に、うん、どうしてもっと早く来てくれなかったんだろうって本当に思う患者さんがたくさんいます。もう足が腐ってから来られる方も決して少なくないんです、
うんうんうん、分かりました。じゃあやっぱり自分の体は自分でメンテナンスをしながら気づくということで一人でも多くの方糖尿病、まあ、病気にならないということをしていきたいなと思います。先生今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸町ラジオ特別企画瀬戸市健康虎の巻、今日は公立東西病院内分泌代謝内科主任部長兼栄養管理部長で医師の吉岡修子先生に糖尿病についてお話を伺いました。瀬戸町ラジオをお送りしました。